FM 広報藤沢、本日はワークライフバランスについて産業労働課労政担当成田千佳さんにお話を伺っていきたいと思います。成田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では最初に、成田さんが所属される産業労働課の役割と、その中での成田さんの担当業務を教えていただけますでしょうか。
産業労働課は産業と工業と労政と担当があるんですけれども、その中で私は労政の担当をしておりまして、主に労働行政に関する業務ですとか、就労支援に関する業務を行っております。
国民の義務でもあります労働という言葉、今出てきました。その働くという行為の中で、ワークライフバランス、これが非常に着目されるべきこととして、本日特集をさせていただきたく思います。改めまして、まだまだ聞きなじみのない方々に向けて、ワークライフバランスとは何かということから、教えていただいてよろしいでしょうか。
日本語にまず訳すと、仕事と生活の調和という意味になるんですけれども、仕事に責任とやりがいを持って取り組みながら、家庭や地域での生活、プライベートも充実させるっていうような考え方になります。
今お話にもありました、仕事と生活のバランスを取る、うまくバランスというのもあると思いますけれども、一つ大事なキーワードかなと思ったのは、仕事に対するやりがいという言葉も、非常に自分の胸にははっと、残るものとなりました。今日お話を伺っていくんですけれども、藤沢市では、ワークライフバランス推進のためにどのようなことを行われているのかも教えていただいてよろしいですか。
まず一つ、平成23年度から藤沢市として、ワークライフバランス推進会議というものを設置しておりまして、労働団体や経済団体、企業の方ですとか、あとは学識経験者、市民の方にご参加いただきまして、ワークライフバランスの推進について議論を行っております。その会議でいただいた意見を参考にして、事業を展開したりもしているんですけれども、今回広報藤沢の特集面に掲載させていただいたように、広報藤沢やホームページなどを活用して、市民の皆様へワークライフバランスの紹介をさせていただいたりですとか、あとまた企業の方々への意識啓発というところで、企業向けのワークライフバランス推進講座を開催したりしております。
最初に質問させていただきましたけれども、このワークライフバランスという言葉について、まだなかなか知らなかったりする方もいるんじゃないかなという中で、広報藤沢、この12月25日号にも特集がされていたりなんかもしまして、市民の皆さん広く周知活動を行っていただいているんですけれども、では藤沢市内の企業に目を向けて、この企業ではワークライフバランスという言葉だったり、この取り組みに関してっていうのは結構浸透してきている方なんでしょうか。
そうですね、徐々にではあるんですが、意識は浸透してきているかと思います。で、昨年3月にですね、市内 の, 従業員が50人を超える企業に意識調査を行いまして、151社から回答をいただいたんですけれども、ワークライフバランス推進のための取り組みの充実や新規導入の予定に関する項目に関して、あると回答していただいた企業が32社、検討したいという企業が67社となっておりまして、まだまだこれからなのかなというところではあります。
まだまだこれから浸透をさらにしていっていただきまして、取り組みをしていただきたいところではあるんですけれども、お話にもありました、この意識調査の結果なんかにも目を向けますと、ある、そして検討したいというポジティブなお答えいただいた会社は全体の、見てみますと、これ6割超えてますからね、さらにこれから皆さんワークライフバランスについての取り組みをしていただきたいところなんですけれども、それでは実際にワークライフバランスが取られている企業ではどういった取り組みがされているのかも教えていただいてよろしいでしょうか。
今回12月25日号に掲載させていただいたんですけれども、ソニーエンジニアリング株式会社さんに取材をさせていただいたんですけれども、この企業さんは子育てサポート企業として厚生労働大臣の認定を受けているんですが、育児中の社員を対象に休職や休暇、短時間勤務などの制度を実施されていて、フレックス勤務などにも対応しているとのことでした。また女性社員の働きやすい職場環境について考えるきっかけになればということで、管理職の方の意識改革の場を設けるなどの取り組みも行われているということでした。 また先ほど の3月に行った調査の中でですね、まあ、ワークライフバランス推進のため の具体的な取り組みに関する項目も設けていたんですけれども、まあ、農残業デーの設定など残業時間削減策ですとか年次有給休暇の取得奨励策を導入している企業はそれぞれ70社ぐらいありまして、多くの企業が取り組みをされているということでした。あとはその他のところで言いますと、少数ではあるんですが在宅勤務ですとか時差出勤制度などを実施している企業もありました。
それぞれの会社での取り組み多岐にわたるものというご説明もいただきましたけれども、例えば育児に関してはお子さんが急な病気をしてしまうことも子どもだったりだったら非常にあると思いますが、そういったところで上層部の方だったり管理職の方々の意識改革の場を設けるなどして、じゃあ会社としてその個人個人のケースに対してどういったバランスが取れた手当をしてあげられるか、そういったことまで考えていただけ始めているっていうのが、非常に何か希望の見える、そういった取り組みだと思いました。ご説明いただきましてありがとうございます。こういったワークライフバランスについて取り組みを行っていく企業だったりは、今お話もありました通り管理職の方々などが先導を切って、されていくものなのかなとも思うんですけれども、従業員、まあ、雇われている方々がこのワークライフバランスについて何か取り組めることというのはあるのでしょうか。
そうですね、まずは従業員の方一人一人が、意識を持つことが大事だと思います。先日先ほど言った取材させていた企業の方、育児中で短時間勤務制度を利用している方にお話をお伺いしたんですけれども、限られた時間の中で仕事をしなければならないということで、仕事の進め方も自分なりに工夫するようになって、自分自身の成長にもつながっているというふうにおっしゃっていました。時間を意識して、計画的に仕事を進めていくことで業務の効率化が図られたりとか、あとは農残業デーなどで定時での対象を心がけることで、仕事とプライベートでメリハリをつけたりですとか、そういった取り組みがあるんではないかなと思います。
このワークライフバランスの取り組みで農残業デーというお話であったり休暇を長くもらえるというところであると思うんですけども、そこまでフォローしていただいたからには自分でも仕事のメリハリをつけたりスケジュールを立てるなどして自分の方でもこのうまく仕事と生活のバランスを取っていくっていう意識が非常に大事というお話をただいまいただきました。それでは冒頭の方でも軽くお話をしていただいたんですが、今年度第2回目の開催となります2月に実施を予定しております企業向けワークライフバランス推進講座のご案内をお願いできますでしょうか。
はい、来月の2月20日月曜日、午後1時半から午後4時半藤沢商工会館ミナパークの5階の会議室の方で企業向けワークライフバランス推進講座の方を開催いたします。内容としては、ワークライフバランスに関する講義、それから、グループワークなどを予定しております。対象の方は、市内に事業所などがある企業の経営者の方や、人事担当者の方などということでなっております。
皆様のご参加をお待ちしております。改めまして申し込み方法なども教えていただけますでしょうか。
申し込みが1月25日の水曜日から2月16日の木曜日までになっておりまして、電話またはファックスにて産業労働課労政担当の方までご連絡いただければと思います。定員の方が35人ということで先着順になっております。受講料は無料という形になっておりますのでよろしくお願いいたします。
ご説明ありがとうございます。来週からお申し込みが開始となります。ご説明にもありました通り先着順で定員も決まっておりますので、ぜひ皆様お早めのお申し込みをいただけますようお願いいたします。それでは改めまして最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ成田さんよりメッセージをお願いいたします。
市民の皆様にもワークライフバランスをぜひ知っていただいて身近なこととして考えていただけたらなと思っております。今後もワークライフバランスの推進のために取り組みを行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日のこの放送を通して皆さんの中にもワークライフバランスという取り組み意識が根付くことを願っております。本日は産業労働課労政担当成田千佳さんにお話を伺いました。成田さんありがとうございました。
ありがとうございました。